死が見たいか戦いが見たいか人生は戦いだ戦えそして死ねラッパの音が響き渡る群衆の歓声が湧き起こり鳩の群れが飛び立つ地鳴りのようなどよめきが上がるうわここは円形闘技場総剣闘士グラディエーターたちの活躍の場だ戦いが始まるムルミンロ魚剣闘士対トラケストラキア剣闘士の試合なんだよ魚ってって感じですけどあのねなんかいきなりね急に暑苦しいテンションでね始めてしまってすいませんまあ、あの剣闘士のね、説明を今回ちょっとしていきたいなと思ってましてまあ剣闘士にはちょっと種類がねあってですねまあその魚剣闘士とかねあのトラキア剣闘士っていうのがいるんだよというのでこのムルミンロ魚剣闘士っていうのはまあなんかすごいねこう大きい、兜兜をねなんかまあグラディエーターっぽいなみたいなあのなんつんだろうねこれねまあなんかちょっと帽子っぽくもなっていてさなんかトサカみたいなさ筋肉マンみたいなウルトラマンみたいなあれ なんつうの角っていうかさあれがついててさでこう、ね、目のところはこう格子状になっててねまあそんな感じのね、大きい兜をしてんのとまああと大きい盾っていうのがね、このムルミルロ魚剣闘士の特徴なんだよとでまああの、まあ、腕当てがねなんかこう鱗状になってるんでまあそれがこう魚っぽいというかあそれで魚剣闘士って呼ばれてるらしいんですけどでまあ剣はねあのグラディウスね、まあローマのあの短剣ですよね、それを装備してると、まあ、まあ結構大柄の戦士大型の戦士ということでまあ重装歩兵っぽい感じまああの別のカテゴリーでなんかまあ重装歩兵っぽい感じ別にもあるんですけどまあどっちかっていうとこう重量級のファイターなんだよとで、まあ、魚がいればですね、まあ、それを取る漁師もいるということでですね、あの、レティアリウスっていう、レティアリウス、トワミ剣闘士っていうのもいるらしい。もう、日本語訳がダサすぎるだろうっていうね。まあ、この実際にね、こう、トワミ、あの、投げる網ですよね。あの、魚を捕まえるときにね、川とかにバシャってやって、広げてね、魚取る。あの網を使って、あの、相手をこう、絡め取ったりとかね、しながら、こう、戦って、で、あの、森みたいな、なんつうの、こう、三股に分かれた槍を持ってるんですよね。で、まあ鎧はほとんど身につけてないと。まあだからちょっとね、あの遠くからこう離れてね、投げ網とか投網とか、その槍でね、攻撃してくるみたいなね。あのあれです、あのポセイドンのトライデントみたいなああいう武器をね、持ってるわけですよ。投網剣闘士ね。まあ、他にもね、追撃剣闘士っていうのもいるんですけど、これが追撃剣闘士なんですけど、まあ、セクトルっていうらしいですね。まあ、これ、盾持ってないけど、まあ、なんか、まあ、基本的には長方形の大きな盾があって、まあ、腕当てとかをしていて、武器としてはグラディウス、剣を持っていたと。で、このセクトルっていうのの特徴は、まあ、この兜がね、卵型で、こう、目の部分しかこう穴が開いてないみたいなね、丸い卵みたいな、なんか不思議なね、形をした兜を被って、っていうとまあこれあの要はこうつるんとしてることで投げ網とわみがね、引っかからないように工夫されていたんだよっていうねだからなぜかこれあれなんですよ魚対とわみじゃなくていや魚を捕まえるのとわみなんじゃねえのって思うんですけどなぜかこれねあのこの追撃剣闘士そのつるっとした兜かぶってる追撃剣闘士対とわみっていうのがね、一般的だったらしいと。まあまあ、もともとは多分ね、これ、伝統的には魚対投網っていうのが、まあある意味こう、なんつうの、宗教行事っぽく、やられてたみたいなね、大量祈願してみたいなのもあったのかもしれないですけど、わかんないですけどね。もともとはそんな感じでやってたんだけど、まあ組み合わせ的にちょっとそのね、まあどっちかが確実に有利になっちゃうとかさ、なんかそういうのありそうじゃないですか。で、そのためにこのね、追撃剣闘士っていう、セクトルっていうのと、投網剣闘士を組み合わせた方が面白いんじゃねえのみたいな感じでだんだんね変わっていったんでしょうね。で、最初に言ったねあの魚の相手をする魚剣闘士の相手をするのが多いのはさっき出てきたトラケスっていうねトラキア剣闘士ってやつなんですね。あートラキアねリュシマコスとかがね必死に撃退していたあの辺のね、小アジアに近い方のギリシャの地域ですけどね。そのトラキア人の、まあ、スタイルをこう、モチーフにして作られた剣闘士で、まあ、小さめのね、盾と、曲剣っていうか、まあ、このなんかね、シーカって呼ばれる、まあ、剣の先がさ、なんか鍵状にカクってこう曲がってるんですよね。まあ、それでこう、素早さとかで翻弄しながら、その曲がったところで、相手のね、大盾とかをね、こう、かいくぐって、あばらに突き刺すとかね、首に突き刺すみたいなね。
まあ、そんな感じのトリッキーなタイプの戦士がこのトラケス、トラキア剣闘士というわけなんです。まあまあ他にもいるんですけど、まあまあそんなところにして、まあ、気になる人はね、まあウィキペディアとかにもね結構いっぱい出てきますんで、剣闘士とかでググってみてください。まあちょっとね、このね、ムルミルロ魚剣闘士対トラケス、トラキア剣闘士の試合をちょっとね見てってくださいよ。
ムルミンロはドンと大盾を構え、その陰に隠れ、まるでウツボのように獲物に隙が出るのを伺っている。
まあ、このムルミンロのなんかね語源がもしかしたらなんだっけな、ギリシャ語だからラテン語のウツボから来てるみたいなね、そんなことが書いてありましたね。で対するトラケスの方はね、まあムルミンロがこう大盾を構えてそこに隠れてるわけじゃないですか。だからその前をねこう右に左にとねこう左右に素早く動き回りながらタイミングを測っていると、もうほんとなんかアウトボクサーみたいな感じですよね。で不意に前方にねビュンってこうトラケスが前に飛び出してですね、その石垣のようにねドーンと構えられたムルミルロの盾にダダダってこう駆け上がるんですね、盾をね。そしてこう首を狙ってね、ちょっと鍵爪状になったね、剣でね首に致命傷を加えようとしたんですが、ムルミルロがすかさずねこう頭を低くしたので、剣が兜をねかすめて、こう金属が擦れ合う耳障りな音を立てたということで、ね、ガキーンってこう兜でね防いだみたいなね、そんな感じなんでしょうね。これ観客めっちゃ盛り上がるわけですよ。今だやっちまえ、いいぞ、チャンスだ、うわー盛り上がるんですね。大声でわめき立てていると、トラケスはねその盾から降りてね素早く数メートル後ろに下がったかと思うと再び攻撃を仕掛けてきたみたいな、やっぱりこうヒットアンドアウェイでねトラケスは攻めてくるわけですね。一方ムルミルロは動じない、もうそのままドーンって構えたまま動かないわけですね。で激しい攻撃をかわせたのは単なる幸運に過ぎなかったことを心得ている、次の一撃ではやられてしまうかもしれない。そう、たまたまねあの兜で弾けたけど次でやられちゃうかもしれないからね、次は隙を見せないようにしなきゃなということで、またドンと構え直すわけですね。するとですね、相手の意表をつくようにですね、トラケスの方からじゃなくてムルミルロの方からいきなり前進したと。今までずっとドーンと構えた状態だったものがいきなりねドーンと盾を構えたままね動き出してきたんですね。だが微妙にバランスを崩したらしく、盾がかすかに揺れる。まあ、わかんない。つまずいたのかな？ムルミロがこう、つまずいてる隙にですね、トラケスはね、それこそ彼が待ち望んでいたチャンスだと見てですね、再び前に飛び出し、相手の大きな盾に駆け上がる。やっぱ、盾に駆け上がりがちなんだね。うん、まあまあ盾大きいからね、そこをトントントンってこう上がっていくっていうね、それが上等手段だったのかもしれないですね。で今度こそは勝利の一撃を加える自信に満ちていたと。だがそれは罠だった。ムルミルロはトラケスが飛びかかってくることを見越してわざとバランスを崩したふりをしたのだ。小柄で敏捷なトラケスが襲いかかってくるのを待ち構え、ムルミルロは盾を勢いよく持ち上げる。ブーンって上に持ち上げたんですね。これによってまあ不意打ちを食らったトラケスはですね、ムルミルロが両手で持ち上げた盾に押し上げられた格好になってごめん吹っ飛ぶわけですよ。次の瞬間大きくこう描いたかと思うと、トラケスは地面に叩きつけられた。思いがけない形勢の逆転に観衆は狂気する。うわー、すごいぞムルミルロ ー、なるわけですね。
トラケスは起き上がろうとした。しかしムルミルロが巨大な体に似つかわしくない素早さで脇腹に短剣を突きつける。一気に回り詰めてきたわけですよね。その時点でね、審判がね、戦いの中断を命じたと。観客は一斉に主催者の方を見る。
これ主催者が最終的にその負けたやつをね、殺すかどうかみたいなことはね、決めるわけですよ。だけど主催者も基本的に独断で決めるわけじゃなくて、こう観客のねこう空気というか、この場のね盛り上がり方とかでね決めたりするわけですけど、主催者は観衆を見回した。だが観客が何を望んでいるのかはわからない、わからなかったんですね。なんかこれ通説だと、まあ映画とかね、まあグラディエーターとかもそうだったかな、あれではこう親指をね下に下げたりとかね、まっすぐ上に突き上げてこうグッドマークみたいなね、をすると、まあグッドマークだとまあ生き延びられて、こう下に下げられてバッドマークみたいなのだと殺されるというようなね、シーンがこう映画とかだと描かれるんですけど、まああんまりねそれ実際にやられてなかったっていう風にね書いてありましたね、そういうジェスチャーは実際にあまり普及していなかったんだよと。でまあ実際にはこう言葉が用いる られたと。まあ、なんか許してやれとか喉をかききれみたいなことをこう観衆がね、叫ぶことでね、主催者が最終的に判断すると。この時の主催者の決定は死だった。おお、そうなんだと。でムルミンロが敵に再び向き直る。トラケスは驚異的な自制心で喉をむき出しにして待っている。死を前にしてもそれがごく当然のことのように、恐怖心さえ見せない剣闘士の勇気と高い職業意識に見ている私たちは圧倒されるばかりだ。
そんなトラケスの喉元にムルミロは剣を近づけ、躊躇することなく力いっぱいついた。よっしゃ、
どっと湧き上がる歓声。勝者は兜を脱ぎ、駆け寄ってきた少年たちから勝利の印であるシュロの鳩を金貨でいっぱいの銀の皿2枚を受け取る。お皿の中にね、金貨がいっぱい入ってたってことみたいですね。で別のお盆もあって、その別のお盆には他にもね、贈り物がたくさん載せられているみたいなね、これらの商品と何よりも大きな生きているという勝利の印を携え、闘技場に満ちる拍手喝采の中、ムルミロは出口へ向かう。正門から退場できるのは勝者だけだ。一方対戦相手のトラケスは息絶え、血の海に横たわっている。カローンっていうね、まあこれギリシャ神話に登場するあの冥府の川の渡し森みたいなこと言われてる、あの船漕いでね、こうまあサンズの川的なね、あの川がね、あのギリシャ神話にも出てくるんですけど、そこをこう渡してくれるのがこのカローンっていうね、まあまあ神様というか、まあ神様なんだろうな、まあ、そのカローンの仮面をかぶったなんかすごいこの独特な、なんつうの、生ハゲみたいな服装をした奴隷たちがね、そこにやってくるわけですよ。これなんか実際にこう闘技場でね、殺されるシーンの再現らしいですね。ね、首刺されてますもんね、これね。剣闘士にまだ息がある場合はカローンの姿の奴隷がですね、小刀を用いてとどめを刺すというような、ね、最後にこう仕留める役みたいな風にもなってたわけですね。まあ、この写真の場合はなんかこのハンマー持ってますけど、このハンマーで殴ったりもしてたらしいですね。だがそれで終わりではない。中には死後にですね、その血液を抜き取られる剣闘士もいたと。なんかっていうのも、剣闘士の血液ってすごい人気あったらしいんですよ。なんかさまざまな病気を治すとかっていうね、ことが言われてたりとか、だから病気になった人はなんかこれを飲んだりとか、まあ、あるいはこう患部にね、すり込むと良いとされていたと。でさらにはこう剣闘士のね、強靭な肉体を持つことにあやかって強壮剤、まあバイアグラみたいなものの効果として使われたりもしてたらしいですね。もうこれ飲めばギンギンですみたいな。あ、まあなんか、まあ分からんではないみたいなね。まあなんかね、すっぽんみたいなね、なんかそういう効果、まあ確かにありそうだねみたいな気はするじゃないですか。まあないんですけど、もちろん。でまあそうやってこう血を抜いた、その血をね売ってね、富を築く人も少なくなかったと。で最終的にこの破れて、こう血を抜かれた剣闘士っていうのは、まあ、遺体はね、都市の外にあるね、共同の墓穴みたいなところにまあ放り込まれて最後を迎えるというようなね感じだったらしいんですよね。はい、ということでね、いきなり謎の剣闘士の試合を見ていただいたわけですが、まあこれはね、ローマの24時間という本に書いてあった、まあ剣闘士のショーがあってですね、その一部をね、まあ、ほぼそのままお届けしたという感じです。まあこれからのスパルタクスの反乱をやっていくわけなんですけど、まあいきなりやる前にね、剣闘士の戦いどんなだったのかなっていう雰囲気をつかんでほしかったっていう感じなんですけど、剣闘士の戦い自体は全264年、に初めて行われたそうです。もともとはね、まあなんか弔いの儀式みたいな感じで、最初は行われたらしいんですが、まあそれがだんだん娯楽になっていったと。まあ全264年通と、第一次ポエニ戦争の頃ですね、ハミルカル・バルカとかね、ハニバルのお父さんとかが活躍してた頃、まあようやくね、ローマがこうなんか船作るようになって、まあ、カルタゴと戦い始めたぐらいの時期ですよね。最初はボロボロにやられてたけど、あのカラスっていうね、謎の船に橋かけて陸にしちゃえばいいんじゃないかっていう謎の発想をして勝っていくっていう、あの頃の話ですね。まあ多くの町に闘技場自体はあったんですが、まあ最盛期には230箇所あったと。まあこれがいつの時代か分かんないですけど、まあまあおそらく帝政だとは思います。でその頂点がローマのコロッセオだったんだよということなんですね。でこの、まあ今からさ、その スパルタクスの反乱とかをやっていくわけですけど、奴隷の反乱やっていくわけですけど、この時代はまだコロッセオないんですよ。コロッセオが完成したのって、まあ結構遅くて、西暦80年ぐらいなんで、まだ150年ぐらい、後の話なんですね。コロッセオのなんか正式名称はフラウィウス円形闘技場と呼ばれてたらしいです。まあウェスパシアヌスっていうね、まあまあ、あの有名なネロいるじゃないですか。ネロの後に4皇帝時代って結構混乱した時代があって、もう次々にこう皇帝変わっていくみたいな時代があって、それの最後がウェスパシアヌスっていう皇帝だったんですよ。でこの最後の皇帝もやっぱまあそうやって次々にさ皇帝変わっていくから全然こう正当性があんまないわけじゃないですか。で実際なんかこう軍人上がりの別にそんな尊敬されるような立場にいた人でもなかったらしいんですよ、このウェスパシアヌスって人も。なのでこう人心の心をつかむためにもうこう大規模なね、設備投資を行ってこのコロッセオの建設っていうのを命じたと。まあ命じたんですけど、まあウェスパシアヌスはその途中で亡くなっちゃって、その息子のティテスの時代に、ティトゥスですね、ティトゥスの時代に完成したと言われているということで、まあまあちょっとコロッセオだから今回関係ないんですけどね、こんな感じで、できてたんだなということはちょっと知っといてほしいなって感じですね。でもちろん遣唐使はあくまで奴隷なわけです。奴隷になった時にこう、まあ、体格のいいものは遣唐使として売られるというか、まあその遣唐使の養成場みたいなのがあってですね、そこに売られるんですよ。本当にだから馬捕まえてきて馬を競走馬として鍛えるみたいなのと同じようなもんだったと思う、感覚としては。でその養成所の中では、真剣の2倍の重さの木の剣を与えられてですね、それで徹底的に鍛えられるんですね。でも結構何年もね、ここで訓練を受けさせて、正式な剣闘士になると。でまあその厳しい訓練の中でもう思想もどんどんこう強制されるというかね、まあある意味洗脳によってこう潔く死ぬことみたいなのを覚悟させるんですよね。でなんかこう剣闘士になる時のね誓いの言葉みたいなのがあって、こう火に焼かれ剣で刺されてもなお立ち向かうみたいな、そういうね言葉がね、残ってるらしいですね。でまあ戦いが始まると引き分けは基本的にないです。まあどちらかが降参して慈悲を請うまで続けられると。まあその慈悲が認められればこう生き残るし、認められなければさっきみたいに殺されると。まあそれは主催者が判断するわけですよ。まあこうなんか指を上げるらしいんですよね。まあこれもねよくねグラディエーターとかでも出てたと思うんですけど、こう指を上げるっていうね、ポーズでもう降参だよというのを示すんですよね。まあね、さっきの試合の時もそうだったけどさ、結構なさ、お金とかもらえてたじゃないですか。だから勝負に勝てば大金を稼ぐことができたらしいんですよね。1試合でローマ市民の年収の13倍ほどあったと言われてるということでね、まあ相当なもんですよね。そして勝利を続けて、まあ観客から本当に人気を得た者だけが、こう自由になれるっていうか、まあこう、連勝したりとか、すごい強い、いい試合をしたみたいな感じでどんどん認められていくと、なんだっけな、なんか木の棒みたいなのをこう授与されて、それでね自由になれるっていう、その奴隷の立場から自由人になれる、戻れるみたいな感じだったんですよね。まあとはいえ、まあ遣唐使が死ぬのって意外にもね、まあ、10人に1人ぐらいだったらしいですよ。まあこれさ、だから要は見せ物としてやってるわけなんで、やる側も儲かんなかったらやんないわけですよ。で大金をはたいてさ、まあ、鍛え上げてるわけじゃないですか、奴隷たちに。ですげえ投資してるわけですよ、ある意味ね。そんな遣唐使をねそう簡単にはやっぱ殺させない、主催者側もすぐね、殺せっていうことはねなかなか命じにくいっていうところはあったみたいですね。だから実際こう墓とかにね、その遣唐使の墓とかも残ってるらしいんですけど、そこにはこう34勝10敗とかっていう風に墓に書かれてたらしい。だから10敗してもそれ生き延びてたっていうことを、まあもしかしたらその10敗目で死んだのかもしれないけど、まあまあそういうことなんですよね。ただまあそのもちろん観客がねこう殺せっていうね、もうあまりにも不甲斐ない戦いとか逃げ回ったりとかしたら、まあなんかもうね、ブーイングの嵐で殺しちまえみたいな風になっちゃうということはあるということですね。でまあその養成所ではですね、お互いこう技術を教え合ったりとかして、結構絆はね深かったらしいんですよね。 うん、意外にもね、まあ、奴隷でありながらもこうやっぱそれはそれなりにこう生活があるっていうのがねやっぱ面白いですよね人間ってね。で仲間がやっぱこう死んだ時とかはみんなでお金を出し合って弔ったりもしたらしいんです。まあ弔うというかこう集めたお金をね、残されたまあ家族とかがいれば家族に渡したりとかね、そんな感じでなんかみんなでこうカンパ集めて弔うみたいなこともしてたらしいと。そうやって絆は深いんだけど実際に試合になると同じ養成所同士のもので戦うことが多かったんだよということみたいですね。でまあさっきさこう奴隷として売られた時に養成所で徹底的に鍛えられるって言いましたけど、その養成所の中でこの頃はカプアの養成所っていうのが一番有名だったんですよ。カプアね、ローマの少し南の方のね、サムニウム人と取り合ったりとかしてましたよね、あのカプアです。そこが一番有名だったんですが、そこにいたのがスパルタクスなんですよ。やっと出てきたねスパルタクス。っていうかなんだこの絵はみたいな。めっちゃ可愛いけど、可愛いでしょこれ。そう、まあこのスパルタクスっていうのは本当の名前ではないです。あ、ごめんなさい、ちょっといきなりフルチンの銅像の写真になっちゃいましたけどね、こんな感じの銅像も残ってるってことですねスパルタクス。まあ剣闘士たちはまあこうもう売られて養成所に着いたらまあなんとなくこう雰囲気に合った適当な名前つけられるんですよ。なんかグラディエーターとかでもあったけどさ、なんだっけあれ、ヒスパニアンみたいなこと呼ばれてた気がするんですけど、スペイン人みたいなね、その多分スペインで捕まったからみたいな、まあそんな感じの適当さなんですけど、だからスパルタクスの本名もわからなければですね、まあスパルタクスって剣闘士としての戦歴もわからないんですよね。だからまあ最初にねこう魚剣闘士対トラケスの戦いってローマの24時間からちょっと引っ張ってきましたけど、あれ別にスパルタクスの戦いを描いてるわけじゃないんですよ。まあおそらくさっき出てきたトラキア剣闘士、トラキア闘士だったんだろうというふうには言われてるみたいです。その戦闘スタイルとしてはね、闘技場でのスパルタクスがね、これはなんかねプルタルコスとかアピアノスがスパルタクスはトラキア出身だったっていうことを言ってるからで、まあなんかどうやって捕虜になったのかとかはまあプルタルコスとかにも書いてあるんですけど、はっきり歴史学的には分かんないみたいですね。いろいろ言われてるけど定かではないらしいと。なんかミトリダテスの軍にね、一回行ってそれで負けた時に捕虜になったとかっていう説もあったりとかね、まあ一回ローマ軍にはいたけどそれで捕虜になっちゃったとかね、まあ捕虜になっちゃって、まあ多分相手の捕虜にされちゃって、でどっかで売られて回り巡り巡って、闘技場に来ちゃったとかね、まあまあいろいろありそうじゃないですか。まあどこででもね、捕虜とかさ、虐殺略奪とかしてたわけだから、お互いね、まあまあそのぐらい奴隷っていうのは溢れ返ってたし、もう普通だったっていうことですよね。ローマ帝政のさ最盛期とかもさ3分の1ぐらいは奴隷だったっていうふうに言われているわけですからね。まああと剣闘士としてね、記録が残ってないっていうことはまあそれほど活躍したわけでもなかったんでしょうね、まあ、だからこそ反乱を起こしたっていう側面もあるんじゃないかなって気はしますよね。まあもしかしたらこう後からね、そのスパルタクス反乱を起こしたからこそその歴史をね、消してしまおうっていうことをしたのかもしれないですけど、わかんないですけどね、活躍できてればまあ別にお金も結構もらえるし、まあ死の恐怖はあるけど、まあ活躍できればね、いつかこう自由になれるみたいなね見込みもあったでしょうし、まあちょっと無理だなって自分には思ったからこそ反乱したみたいなところはあったのかもしれない。まあもしかしたらそのカプアの養成所のね、やり方というか非常に苛烈な運営とかがあってもう嫌気をさしたみたいなこともあるのかもしれない。まあ、その辺も含めてわからないんです。全73年にその反乱が起こるということですね。これスルラの死から5年後です。セルトリウスが亡くなった年に起こっているということなんですよね。まあまあ経緯はどうあれですね、そのカプアの剣闘士養成所からスパルタクス含め78名が逃げ出したと。最初200名ぐらいで逃げ出そうとしたんですけど、なんか速攻で見つかっちゃって、で最終的に残ったの78名で、その78名がなんか調理場からですね、包丁とか金串とかを持ち出してですね、それでこう脅しながらね、まあ戦ったりとかしながらね、脱出に成功したという感じだったんですよね。でその逃げていく路上でですね、まあ、よそのね、町にねこう剣闘士の武具を運ぶ途中の荷馬車みたいな荷車の列が あったわけですよ。で、それに出くわしたんで、そのね、武器とかを奪い取って身につけて、まあ、山の上のね、まあ、要害の地を占拠したということで、まあ、この時に、まあ、なんか3人の指導者が選ばれたんですけど、そのうちの筆頭がスパルタクスだったんだよと。あ、この辺からあのプルタルコスの記述に入っています。はいはいはい、まあまあ、あのいきなりねこうやって73名でね、逃げ出して、武器まで取って、さらに山の上を占拠することに成功したと。で、まあ当然ローマもそれを許すわけないので、法務官を送ってきたんですね、プラエストルですね。で、3000人送り込んできたんですよ。3000人か、割とガチで来たねと。で、スパルタクスのね、いるその山を包囲するわけですね。で、まあ、その山にはこう狭くて急な登り道が1本あるだけで、まあ、そこを登っていかなきゃ基本的にはこうたどり着けないみたいな感じで、まあ、そこをね、あの、まあ、クロディウスっていう、まあ、スパルタクスの仲間の一人がね、見張っていて、それ以外の方面っていうのは、まあ、滑りやすくて、こう、切り立った崖に囲まれてたらしいんですね。まあ、だから基本的にその道1本しかなくて、あとは崖しかないというような場所で、スパルタクスたちはですね、まあ、その山頂に生い茂っていた野生のブドウのツタをこう編み合わせていって、なんか長いはしごを作ったんですね。その長いはしごをこう崖に下ろすことによって、ローマ人3000人が山に上がってくる前にその山から降りることに成功したと。ただなんか一人だけ、まあ、これ誰か分かんないですけど、一人だけは山頂に残っていて、まあ、スパルタクスではないと思うんですが、まあ、他のみんながねこうツタから降りていったのを見て、上からあの武器をね投げ落として、で自分もね投げ終わったらそのはしご降りていったと。で、この降りていったことにローマ側は全く気づかずにですね、スパルタクスたち73名は当然山の上にいると思ってるわけですよ。そしたら急にねこう下から襲いかかってくるみたいなことになって、不意をつかれて結果はローマ軍の敗走っていうことでね、もう3000人に勝つっていう恐ろしい戦いっぷりをするわけですね。で、まあそういった成功をね聞きつけてね、近くの、まあ、牛飼いとか羊飼いとかもなんか次々仲間になっていったらしいんですよ。まあそれでだんだんだんだんこうスパルタクスのね、名が売れていって、仲間が増えてくると、反乱軍膨らんでくると。で、まあローマはあの別の法務官を今度送り込んできたんですね。で、その時もね、スパルタクスはまずその副官が率いていた3000人の軍勢をね、迎え撃って蹴散らしたらしいと。強すぎるだろうっていう。それなら遣唐使でも活躍できたんじゃないかって気はしますけどね。で、さらにね、追撃して他の軍もね、なんか目浴してるところを狙って襲いかかって撃滅するということで、法務官に2連勝するんですね。ただの奴隷が。はい。まあ、この辺もね、具体的な数はわかんないですけどね、今や恐るべき一大勢力となって、来たということでね、かなりの数だったらしい、数万とかいう数になってたはずですね。まあそれでもスパルタクスとしてはローマ軍と本格的に戦えるなんていうことまでは思ってなかったみたいなんですが、まあ今までのはねたまたまで、まあ、ローマが本気を出せば簡単に潰されちゃうだろうと、いや早くローマを脱出してね、まあトラキアだったらトラキアに、あとはガリアとかね、あっちの方に逃げた方が、北の方に逃げた方がいいんじゃないかみたいなことをね、考えたりもしていた。だけどスパルタクスの意に反してですね、まあ、その仲間たちはその、ね、数がそれなりに増えてきたし、法務官にも2連勝したっていうのでね、自信を深めてですね、勝手にこうイタリア中で暴れ回ってしまってですね、略奪しまくるみたいなことになっていくんですよ。で、なんか北行こうとしてたのに南の方行っちゃうみたいなね、あ感じになって、おお、そっち行っちゃうのかよお前らみたいな感じになってね、まあ、スパルタクスもこうなんか手綱引けないみたいな感じだったんですよね。これを受けてですね、ローマをいよいよ両コンスルを送り込んできた。この時、まあ、全72年になっていて、この時のコンスルはゲリウスで、ゲリウスっていう人とレントゥルスっていう人ですね。この両コンスルがね、当たってくると。お、すごいね。いきなり両コンスルを送り込んでいくんだねと。で、まあ、あの、ゲリウスの方はね、スパルタクスと別れてね、別動していた、あの、別に行動していた仲間に突如襲いかかって、もう全滅させたんですよ。うわ、強いね、ゲリウスね。で、レントゥルスの方はね、スパルタクスを、まあ、取り囲んだらしいんですけど、大軍でね。だけど、勢いよく飛び出してきたスパルタクスに、戦いの先手を取られて、副官たちが内に任された上に、水耕物資も全て奪い取られたということで、どうなってるんですかっていう。いや、普通に、ね、コンスルの正規軍に勝ってるじゃないですかっていう感じなんですけど、はい、勝ちました。で、まあ、その後ね、スパルタクスがアルプスの方をね、目指してね、北上していこうと。 まあ、やっぱりこうガリアとかトラキアの方に逃げたかったんでしょうねっていう風に行こうとしたら、まあ、そのガリアを担当する総督がいたんですけど、カッシウスっていう人がね、1万人の軍勢で迎え撃ってきたと。まあまあそりゃそうなるよね、うん。まあここも何があったか知らないですけど、戦いの結果カッシウスは敗れて多数の犠牲者を出した挙句、カッシウス自身もね、逃げ出すありさまだったということなんですよね。おいおいおい、スパルタクス強すぎんだろっていう、誰も止められない感じになってるんですよ。スパルタクスの仲間はね、やっつけたわけですけども、スパルタクスに率いられている軍を止められないんですよ。でこの知らせを受けた元老院は怒りの矛先を執政官に向け、まあ、コンスルに向けてですね、両名に蟄居を命じたらしいです。蟄居とかあったんだって感じですけどね。もうコンスルじゃダメだと、もうこいつらにやらせてもクソの役にも立たんということで、
代わりにクラッススをこの戦争の司令官に選んだ。ここでクラッススかと。
そうなんですよ、ここでクラッススの登場なんです。この時ね、ポンペウスはまだヒスパニアにいて、あのヒスパニアの兵隊とかをねやってるわけですよ、セルトリウス倒した後の。でポンペウスはそこをね地盤にしていくみたいな話しましたけど、まだヒスパニアにいる。でルクルスは当然、ミトリダテスとの戦いに明け暮れているというかね、かかりっきりなわけですよね。でまあここで声がかかったのはね、まああのショーボマリウスとかカルボとの戦いで活躍したクラッススにお呼びがかかるわけですね。確かにね、あの時ねスッラ軍クラッススがいなかったらなかなかやばかったっすからね。
ということで続きは次回。
まあこっからね、第三次奴隷戦争と呼ばれるスパルタクスの反乱が起こっていくわけですが、まあそう一筋縄ではいかないというか、まあここもねいろんな人間ドラマがね見れるところなんでね、次回もお楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。